ヒーローズ、
イラストレーターの沼田武です。
津山恵子です。
白袋社です。
はい、というわけでですね、女性2人をお迎えしてます。はい、あ、白袋社さんって何でイラスト描かれてるんですか？
何で、
ソフトとか
今は、コミスタからクリスタに移行中みたいな。
ああ、クリスタはペンタブです。あの液タブとかです。
なんだっけ、
バコムのインティオスとかそういうやつ。へえ。下書きは
下書きから全部全部。
あ、もう全部。あ、そうなんですね。へえ。フォトショップとか使わないですか？
フォトショップもなんかコミスタの時はコミスタで線まで入れて、
はい、
フォトショップで色付けしてるんですけど、
はい、
クリスタはもうちょっと着色にっていうツールが出て
る。はい、なるほど。片山さんやっぱ時間ですか？
うん、大丈夫。今調べてていいんですよ。
あ、なるほど。
どれぐらいいけるかな。
なるほど。あ、そうなんですね。え、もう昔はアナログだったんじゃないですか？もうずっとクリスタル、あ、コミスタルでした。
一番最初の頃は、線まで、線っていうか、線、下書きと線まではアナログで、
はいはい、
それをフォトショップでスキャンして、はい、スキャンしてフォトショップで着色をさせて、で、クリスタル、コミスタルになってからかな、線全部デジタルにや
った。あ、そうなんです
か。コミスタルの鉛筆とコミスタルのペンがすごく自分の手書きの感じとして、これだったら書けるっていう感じだった。
なんか敷いたりしてるんですか？こう、
あ、普通にただの元々のデフォルトのやつ。
デフォルトのやつで、ペンも書いてなく特に。あ、そうなんですか。なんか紙を敷く人とかいるじゃないですか、
うん、
紙に近づける。そういうわけではなく、意外ともうすんなり入れる。
出ましたね、意外と。
あ、そうなんですね。
私なんかペンタッチをやるのにすごく元々苦労してて、
はい、
Gペンとかで G ペンのタッチをやろうとするとなんかもうこすったり、
あ、そうです
よね、ボタッとか
してボタッとかなっちゃった
りなんだよって感じで、硬い筆ペンみたいなのが出たじゃないですか。
あ、
なんか筆グルメとか筆なんとかとか、そういう筆心地とかなんかいくつか使って、そういう硬いやつの太いやつがちょうどなんかG ペンの太いペンみたいなのをかけて、やっとこれでいけるかなって思ったんですけど、スキャンしてゴミ取りとかすごい面倒くさい。
あ、そうですね、
ケチを貸すとか、うん、
で、そうですよね。
それがゴミ下の G ペンかなんかはすごく自分でなんか使い
ぴったり、
あ、この線が描けるんだったらいいじゃんって感じになって、それからはもうほとんどゴミ下でペン入れと、あと下書きもなんかデジタルだと消さないでこうくるっとひっくり返したりとか、
ひっくり返す、
あの 反転したりしてこうずれてないかなみたいなのも簡単だし、 あとそのちょっと位置変えたりしてもこう選択ツールでちょっと拡大したりしてラフを見るのがすごくこう手書きでやるよりなんか何回も回したのが大変で、1枚また上に重ねて書いて、気に入ったやつにまたもう1枚重ねて書いてとかって、ラフを練りやすくなったりして。
え、ペンタブは大きさどれくらいですか？ペンタブの
結構
でかいやつですか？
ちっちゃいやつ、これちっちゃいやつ、なんかプロが使う一番ちっちゃいのぐらいじゃないかな。
ああ、そうなんですね。へえ。
で、自分のオリジナルのやつを描くときはもう気分を変えたりので
完全アナログ。
ああ、絵の具は何使ってるんですか？
絵の具ね、カラーインク使ったり水彩絵の具使ったり。
へえ、水彩とか。あら、へえ、そうなんですね。さっきもちょっと話、もう5時、ちょうど5時5分前ぐらいですけど、
ちょうど5時
まあ3分、はい、まあ47分、はい、あ、9、57分ぐらいなんですけど、今5時になると、白黒社さん、いろいろ Facebook とか Twitter でしたっけ、インスタ、インスタとかで5時っていう、5時ですよみたいなのをアップされるじゃないですか。はい、それは意味っていうか、あれは何のためです
か？あれは最初は結構あれがもう一番最初に始めたのって言ったら5年前ぐらいなんですけど。
そんな前
なんですか？やっぱり少女漫画のイラストの依頼がいろいろ来るじゃないですか、少女漫画本来の、
はい、
それがもうあまりにもガラスの前の仮面の前の白目に
外
せてガーンってばっかり来るんです
よ。
少女漫画のパロディってなった時にみんなあれを使うんだけど、はい、なんかちょっとポロポロ泣いてるとか、 あとはなんかお姫様が高笑いとか、なんかパターンがもうそれぐらいばっかり、何回も仕事来 するんだけどこれが深いみたいな感じで、でも少女漫画 のお約束の表現って実はまだまだ全然あって、はい、なんかこうヘゼロみたいなやつとか、びっくりしたら目の中に星がこうなんかビンってなったりとか、なんかこうため息マークみたいなやつとか、なんかこう独特の言い回しとか
があって、はい、ありますね。
なんかもっと他 その一般の人が見てもああこれ少女漫画でこういうのあるよねっていうネタっていっぱいあるのに、このままだとみんなあのガラなんか青線しかないって
ワンパターンみたいな、
またあれで廃れちゃうとつまんない、あのまたかがみたいになっちゃうんじゃないかなって、
なるほど、
なんかもっともっとまだまだあるよっていうのを人にも言いたいし、自分の中でもそういう引き出しがどれぐらい出せるかなみたいな、
なるほどね。
でなんか それをなんか毎日こうするのに、ただひたすら誤字誤字ってその誤字の言い方もなんかこう少女漫画だったらこういう言い方あるかなみたいな。
なるほど。
なるとかなんかそういう死語みたいな
やつ。そういうことだったんですね。ああ。
だんだんネタがなくなってきて、はい、70年代の少女漫画だったのが80年代とか90年代のやつに浮気をしてみたり、ちょっと少年漫画っぽいのを入れてみたり
するんです。なるほど。なるほど。そうなんですね。
すごい。何をするにもちゃんと考えて練られているな
って。ね。
なんかそう言っちゃうとすごい大げさな感じですけど、もうちょっとなんか突発的に始めるんですよ。でもなんか
そう。そうですよね。
こういうこと言ってると自分ってなんかそんなに詳しくないよって言いながら、やっぱ少女漫画好きなんだなと思って。少女漫画っていうか漫画、漫画結構っていうか漫画を
なん
か浅く理解で終わらないでほしいなって思っちゃうかな。
愛でも愛ある。
そうそう、意外と愛ある。
で結局何の漫画が好きなんでしたっけ？ガラスの仮面ですか？
いやいや、だから実は言うことがあるから全部ちゃんと読んで
る。エロイカですか？
そう、エロイ、だから全部買ってたのは、読んでる数はすごいあるんですけど、あの学校、学生の頃とかはみんなそんな、ね、買いたい漫画全部なんか誰も買えないから、私なんかあの本はあの子が毎月買うから、新刊出たらあの子が買うから、あの子が借り買ったらみんなクラスに回すみたいな感じ でうちは姉と私が交互に新刊出たらエロい限りあんこめてを買って友達に流すみたいな感じ。
なるほど。今はもうでも資料あるんですか、その少女漫画的な資料は？ウェブで探してるんだよ。
だから
言うほどそんなに、
そう、家にあるのは意外とそんなにもう実家にから持ってきてないようなのはあるし、だから言うことなくなんか、
そうなんですね。
なんか私が入院した時に友達がくれたお兄さんとか、なんかそれぐらいしか。
じゃあパターン考えるの難しい。
記憶の中にたどるから、こんなのあるだろうっていう感じで。
でもまあ正直今本当にあのなんだっけ、J コミとか昔の少女漫画とかも、はい、広告が出てくるけどタダで見れるとか、あのオフィシャルで見れるやつ、
ああいう、
なるほど、
なるほど。アイドルって、
そうそう、なんか本当になんかそういうのがあるときはなんか編集さんとかが本を送ってくれたりとか、
なるほど。
するのもあるし、自分であの古本やったりとかするとかもある、
なるほどね。そういうことですか。
シロさんは結構インスタとか使いこなしてて、
ね、
もうすごいよ。
IT をIT をこなす制するものはやっぱりあるんですね。
なんかどこまででも新しいプラットフォームが出た時にどこまでついてくるのかっていうのはすっごい自分でも、
もうすでについていけてない。
いや、ついていけてますよ。
そうかな。
もう Twitter と Facebook とインスタやってればもう
ついていけてる。大丈夫。
でもね、きっともう一つあった人は YouTube に何かアップしたりするかなとか、 YouTube
にアップしてバリューにあれして登録してる。バリュー登録すればいいじゃないですか。
いや、バリューさ、なんか分かんなくないですか。
私も全然分かん
ない。前、今までだったら分かんないものはとりあえず載ってみたりしてた
んですけど、
なんかちょっとバリューが塗ると
怖いですね。僕もちょっと興味は、結構僕イラストレーター昨日調べたんですよ。結構いるんですよ。見たことあるツイッターの人とか結構いて、あ、なるほどって思って。じゃあ、バリューのシステム的に言うと、 自分でその株券を発行して、それをなんか優待とかしないと、なんかなんていうんですかね、割と見返りを求めるんじゃないですけど、買ってくれた人に対しても、
ただ買ってるだけだったら売られちゃうみたいな、
だからなんかとかがあるから。
優待って何をするのか、例えば、
じゃあなんかオフ会だったり、
似顔絵、その人だけが読めるコンテンツだったり、
コンテンツだったら似顔絵描きますとか、まあ、イラストレーターとかだったら、っていうのもあるらしくて、なんかそう、なんかピョコタンさんでしたっけ、あの、漫画家の人がやってて、結構それで、あの人 YouTube もやってて、ちょっと見たりしてるんですけど、結構やっぱそういう努力をしてて、で、逆にその漫画家さんとかで、なんだろう、あんまり、こう乗ってみたはいいものの、やりませんみたいな、優待つけませんみたいなこと言ってたら、すごいなんかみんなに反感を食らうっていう、
っていうのがデメリット、
デメリット、まあ、反感っていうかね、なんかやらなきゃいけないっていう義務感をなんとなく生まれてしまうのが、結構それはちょっとしんどいというか、まだ出来たてのものだから、そういうものに早めに乗っとくものもありっちゃありなんだろうけど、それをうまく使いこなせるかどうか今まだ不安定だから、
思うよね、早く乗っとけばよかったって、
いろいろ
ね、LINE スタンプとか
も見せてもそうだし、
やっぱり初動で乗り損ねたのは大体程度そこに終わっちゃいますね。
ああ、そうですね。
なんかね、クラウドファンディングとか今って、SNS 関係の新しいやつと、あと新しく出たものやつ、いつも手を出すべきかどうかっていうのがすごい悩ましくて。
悩ましいですよね。
悩ましいです
よ。勢いがあればね、乗っかっちゃってどんどんやこなす、
済ませるかもしれない。全然やっぱり新しい声が吸収するのに時間かかってくから、そのリスクをどうする。
そうですね、すごい、トライしておいて、
でもやったもん勝ちかもしれないですけどね。
そうそう、だからね、なんか自分の気持ちが乗ってるときはピャっていう走れると思う。
そうそう
そう、コメントで、はい、
このブログも、ブログじゃない、このポッドキャストも、まあそういう気持ちもあったんで、まあなんだかんだで続いてますけど、あんまり無理しない程度の、
すごい
今、今
50何回って聞いてて、すごい、やっぱでも経営的に言ってる、経営的
に言って
る、経営
的に言
って
必ずや
っぱり何かになるから、
なるんですかね、
何
もなんないですね。そうなんだ、何もなんないですけど、まあなんか意外といい人、いい人がいて、意外と、まあ、片山さんだったり鳥畑さんだったり、ブロックだったり、まあ、付き合ってくれる人はいて、まあ、それなりに楽しんでくれてるみたいなので、そうそう、なんか、もう俺もなんか人と会う機会が義務感じゃないですけど、そうそうそう、あの、
ただお茶しに来ない
っていう、そうそう、お茶するだけで、じゃあっつったら、なんか、寂しいじゃない、寂しいっていうか、なんか、もう一回、次回会ってくれるのかなみたいなのがあるけど、
なんかね、今例えば私がもうちょいやらしかったら、はい、さんのブログみたいな彼女を今日持っててね、はい、からなんかそれこそ例えばさ、こんなにイラストレーターで状況の話を150何回も聞いて話をして、しかもそれをデータとして持ってる人ってあんまりいないじゃん、それこそそこから何かこう読み解いた本とかさ、なんか
そうですよね、現
役でずっとイラストをやっている人たちのノウハウじゃないけど、なんか出ないこととかって、なんかこれだけ蓄積として持ってられる人って意外といないと思うな、まあ、いろんな人の話聞け
ば、まあそうですよね、
で、そのライターとして何かやってるわけじゃなくて、本当にこう、緩い感
じ、そうそうそう、
の中で、なんか僕が感じた、なんか200人と話して、
なるほどね、あ、そういうのありますよ、
できるのって今ちょっ
と、そう、最初それも思ったんですけどね、あの、
そう、なんかそれを思いすぎると、なんかやらしくなるというか、こんな
緩さがなくなっちゃうね、
そうそう、やっぱり、ね、定期的に聞いてくれる人って
毎回なんか自己啓発セミナーみたいな話になるとちょっと
怖いわ、
じゃあ頑張りましょうみたいな、
そうそうそう、離れていくの、
あと初期はひどいんですよ、
何が
忘れながら
喋ってること
は、喋ってることが攻めすぎてたりとか、まあね、結構下ネタも多かったりとか、
お金の話も多かった、
そうそう、エグかったから、 まあ、それで、まあ、それがあって今があるみたいなのもあるけど、話飽きちゃったからそういうの、うん、話飽きちゃった。
年収とか聞いてたもんね。
そうそうそう。
まあ、聞いてるはずなのにこっちには聞こえない、うん、
でもね、聞いててもね、不思議なことに覚えてないんですよ。なんだろう、あれ
何を話して
た。そうそう、だからそうそう、
聞いたことに満足しちゃって、
聞いたことに満足しちゃってもの、ゲジだから、だから聞いてても、うん、ざっくりなんだよ多分。だから今小向さんの練習とかを何回か聞いたはずなのに、これ今覚えてないから、
ね、うん、私も覚えてない
。
聞いたはずなのに。
ちょっと私が今それを聞いて、聞いて
そう、浦野さんとか周さんとかの練習も聞いたはずだけど、なんか車買える値段だったら、周さんそれは違うか、あれは1回の仕事かとか、なんかよくわかんないから、あ、うん、っていう
ごちゃごちゃになっちゃって
、そうそうそう、ごちゃごちゃになっちゃっ てよくわかんないっていうね。
でもじゃあ逆にそこまでなんか強烈に印象に残って、なんか自分的に、そんなんじゃなんとかとかって思ったほどのことないってこと。
そうね、
ある意味、あ、それぐらい撮ってんだな、予想、そうだよねみたいな。
まあ大体大体そう、そういうことが多いですけど、意外とその全然普通に喋ってて聞いた時の値段がすごかったっていう時とかが、あの、なんか他の人から聞いた値段の方がすごかったっていうか、あ、それぐらいでそれぐらいもらえるんだっていうのは結構あったりとかはするけど、意外とみんなもらってんだなって思いました。
全体的
に、いや、もらってる人はもらってんだなって、ちゃんと
ね、なんかやっぱ当たり前みたいに思った方がいいよね。
これは書いてない、これは書いてない。
でも昔の方が良かったんじゃないですか。
いや、そんなさ、私たちは結構、あ、私たち一緒しちゃダメ。
いやいやいや、
なんかやっぱり私なんか OG 始めてから来てから始めてる
んで、あ、そうなんです
か。あ、まあ、そうなんだ。あんまり分かんない。
そんなになんかやっぱりバーブールの頃の報告とかのをずっとやってる制作会社とかで聞くと、もうなんかその人だったら年に3本やる暮らしていけたとか、
へー、
な
んか
そういう、そうそうそう、
それこそ現場社とかでも年俸制とかでさ、何枚書いてももういくらで契約キャラだったりとかにしたら、もうあーって感じのなんか契約だったりとか、まあ現場社のキャラでだったらね、言ってるやつもそれやってるんだろうけど、
あー、そうなんですね。
でも今はなんか卒業とかしてあるんで、まあそのビッグタイトルとかもちろんあれだろうけど、今いろいろそういう業界に狙っていってもそんなうまい話みたい
な、そこまでなんか流行るあれゲームもないしね、あ
イラストも、もうちょっとスターイラストなんで、わかんないけど今でも名前、一般の人がちょっと名前知ってるぐらいの人はそこそこ撮ってるだろうし、撮っててくれないとあまりにも夢がないけど、
いや、撮ってると思うよ、
ね、撮ってるとこは撮ってるんでしょうね。まあ、そんな感じですか。じゃあ、まあ、あのこんな感じでですね、なんか言い残した こと、言い残したことありますか。
結局金の話、
金の話、
まあ、でもこの仕事できてよかったなっていつも毎日思いながら、
なるほど。宝塚の話しませんでしたね。宝塚が好きなんですよね。
宝塚は好きなんですけど、詳しくないからあんまり話せない
んです。あ、そうなんですか。
そう、ただずっとただずっと好きなんですよ。だからなんかもう最近もう気がついたらまたトップが変わったみたいな感じで追い切れなくて、
あ、
見てるんですけど、見てるんですけど、そのトップの名前を覚えた頃にまた2人だみたいな。
宝塚好きな人って、うん、好きじゃないよ、私好きじゃないとか興味ない私らからしたら好きって言ってるだけでめちゃくちゃ詳しいっていうイメージがある
。詳しい人は本当詳しいし、やっぱり今一番興味ある人は本当に何でも知ってるじゃないですか。過去のことも知るし、あの日々のそれこそ配役が誰になるか国があって、そういうことまでこれ上を引かせてあるし、ね、公式の情報が全部いけるし、あ、でも私はちょっと長く好きすぎて、あればいいじゃん、で見に行くといいなって思って帰ってくる。好きっていう、好きなんですってやっぱり言うと、その本当に詳 通信式な人にわーって言われると、ごめん、わかんない
そこまで
なっちゃうから、そうそう、はい、それはそれで、そうそう、だからオタクであるっていうことにしても、絶対その、この人はオタクだなとは思うんだけど、何が好きですかとかって言われた時に、ごめん、あれも読んでない、これも読んでない、
こ、う
ん、の人もよくわかんないみたいな、何がかっかりやられたら、オタク、なんか、オタクなんだけど、いや、オタクなんて言ってもとてもいいんだ
よ。なるほど。わかります。そう。
映画が好きっていうと
さ、そう
詳しい
それもある。
じゃあめちゃくちゃ詳しい
し。じゃああれ見てるとか。
そう。いやもう見てない。
最近何見たみたいなのが
あって。だから
僕割り切って見てないっていう。
なんか好きだからといって詳しいわけじゃない。見たら見るのが楽しいから。
そうそう、ね。
あでも前の前だから。でもだからかな。じゃあやっぱ。一人一人生徒さんの名前を覚えないことによって毎回とても新鮮っていうか、
あそうですね、
もう役柄だけが見れるっていう、ね、俳優とかの名前もちょっともわからないからドラマだけを楽しめるっていう楽しみみたいな、
それが一つの楽しみ方です。あどうでした、あの川原さんのスペイン行ってきたら、なんか帰ってきて、どうでした、
楽しかったよ
でこうなんかスペインに行ってきたってちょっと一つのイベントじゃないですか、
うん、でも何を喋っていいのか
分かんない。あ、喋っちゃダメなことが多いんですか。
いやいやいや、
法律的にちょっとまずいことが多いんですか。達成とかしてるんですか。
めちゃくちゃ充実したフェイス、なんか SNS が上がってきましたけどね、日々あの一番笑ったのは飲みの位置みたいなところに行って写真がアップしてるんだけど、どう見ても大部屋みたいな。
そうそうそう、あれはひど
い。なんか汚れた服が散らかった部屋みたいな写真がアップされてて、うんうんうん、これ売り物なのみたいな。
そうそう、もうぐっちゃぐちゃ、もうディスプレイっていう概念がない。
え、結構買ったんですか。
いや、そんな買えなかった。もうちょっと買いたかったん
で。どれくらい買ったんですか。
個数で、
個数っていうかその
値段、
物量的に、
物量でも特大のスーツケースを持ってって、まあ、そっくりに収まるぐらい。
あ、割れ物とか
が怖くてあんま買えへんかった。ちょっとわかったけど、本当はもっと買いたかったけど。
やっぱちょっと本場のものって違うんですか。本場っていうかスペインとかの。
なんかスペインって結構あんまりないのよ、アンティークって。
あ、そうなんですか。
歴史はあるんですよね。で、それをなんでかなっていう、一応あの現地の人と喋ってたら、うんうん、なんか内戦が多かったのと貧乏だったからじゃないかって言って、あ、なるほどなって言って。
なるほど、
うん、フランスとかさもっと豪華じ
ゃん。あー、そっかそっか、
調度品というか。
あ、言語なんで喋ってたって言われて
る。 あ、現地の人って言っても現地に住んでる日本人の人、会長の家で宴会があって。
物価ってどうなんですか、スペインって。高いんですか。
物価は別に、でもまあ、変わらないんじゃない、
日本と、でもフランスとかちょっと高いじゃないですか。
フランス
があれだった時とかを、そんなに今別に
これは安いなって思うもんでなかったんです
か。
もうあんまり変わらない。
スペインって何が美味しいんですか。何が名物とか。
スペイン、
スペイン、
え、それはもうパエリアとかじゃないの。
パエリア、
うん、
魚介
、
何が一番美味しかったですか。
何やろう、いっちゃん最後にすごい庶民的なバルに行って、会長がなんか10年前ぐらいに行ってすごい美味しかったの。あそこ本当に人気があって、地元の人とかも観光客もいるんだろうけど、地元の人がいっぱい来てて、ギリギリなんか入れたんやけど、そこがもうすっごいシンプルなんだけど、なんか貝、ちっちゃい貝、アサリよりもちっちゃい貝を、はい、なんだろう、炒めたんかな、そんなやつか、まあ、すごいシンプルな、すっごい美味しかった。
貝が美味しかった。
うん、貝美味しかった。貝やなんか、何貝だっけ。細長い奇妙な貝があるのよ。それもすごい。
ミルガイ
の。ミルガイってね。うん、そう、これぐらいのやつ。なんか九州では食べるって言ってた。
うん、違うやつ。
ちょっとわかんない。
ちょっと説明が下手すぎてできない。
全然なんかそうですね。うん、息子さんと2人で行ったんですよ。
うん、
じゃぶっちゃけ旅費っていくらぐらいかかるんですか。
2人で、まあ変わらへんやん、子供でも。
そうですね、もう小学生だと。
40万かな、20、20で。
あ、そうだね。
20万か。え、何泊ですか？
5泊なのか。
40万。北海道何回限定？
もういいって、北海道単位で考えなくて。
北海道だって。
北海道1単位。
3万あれば、行けますからね。
もういいって、その話。死ぬほど聞いてるから。
今度北海道また行くんですけど、それは
一番の人になって、安いやつ、偉いやつでバニラ屋とか探してね。
そうです。だからまあ大体、まあ、ざっくり2万計算しましょう。2万計算すると20回行けるんです。20回ってことは20回が 3泊としましょう。60日北海道行きます
よ。君は60日北海道に行けばいい
よ。すげー。あ、40万。いやでも40万か。じゃあ息子さんは得られる経験を得ましたね。
どうなんかな、あんまり乗り気じゃなかった。
乗り気じゃなかった。
なかった
。一人で行けばよかったじゃないですか。
本当は一人で行きたかったけど、でもほら、
行くっていうか、やっぱり
男の子やし、もう本当ついてこないかなと思って。もうギリギリかな、4年生だし。
ついてこないもんですかね。
いや、
楽しそうだけど。
どうやるもう。
山田さん、例えば親子旅行みたいなの、
何歳まで行った？
いやでもいかん、国内旅行はちょいちょい行ってますよ。海外行ったのって、僕大学卒業してからグアムとか行った。
いや海外じゃないにしても。家族と家族旅行。
え、結構行ってました。
何年生？
いや高校生とか行ってました。
あ、そう。
じゃあ仲悪くはない。
来るかな。
仲悪くはない。でもバス旅行とか。
なんか仲がいいとか悪いとかじゃなくて、それぐらいになると友達と行く方が楽しくなっちゃったり。
そう、もうなんか合宿、
それこそ
その
部活の合宿、キャンプ、なんか子供は子供なりに忙しくなっちゃって、うん、親の都合に合わせてらんないみたいに。割とね、
まあでも高校じゃないかな。高校はやっぱり。行ったかもしれないけど、本当に別に何泊もする旅行じゃないから、一泊二日とかそういうあれだから。でもまあ別にそうですね。初海外じゃないでしょ、息子さん。
うん、じゃない。
じゃない。
うん。
何？どこ行って
るの？最初3歳の時にハワイに行って、5歳の時に台湾行って、で去年ベトナム行った。
去年ベトナム行ったんですか。
松山県の子供になりた
い。ね、
私もだよ。
私もだよ。
すげえな、やっぱり、やっぱ店持っててトリプルインカムは違う。
すげえ、儲かってない。
でもやっぱり行くって決めてから行くまで早いんだよね。
でもさ、すごいわよ、今日は金色のなんかチャラチャラこうね。
そういう金持ち風に。
金色のこの時計以外にもなんか鎖みたいな、ほら、なんだろう、ほら、あの。悪魔城ドラキュラみたいなムチみたいなやつとか、
ね、なん
かバンクルとか、ね、これ全部あれですか、アンティークですか。
え、あ、うん、うん、あ、これとこれはそうだけど。
金ですかそれ、銀でできてた。
いや、違うよ。
これあのスペインの、
これスペインで買ってきた。
それいくらですか。
これいくらやったっけな。いやらしいな。いくらだかな。
それでも札幌に行けるとか言われるよ。
でも8000円ぐらいかな、これは。そのスペイン価格で
8000円か。
これ日本にもあるんやけど倍ぐらいする。
え、ブランドもんですか。
日本にもある。でも2カ所ぐらいしかない。
なんていうブランドですか。
なんだっけ、
アンティークじゃないんだ。
ウノデシンクエンタ。
ウノデシンクエンタ、
うん、
知らない、
うん、知らんと思
う。その指輪はどこのですか。
そうなんだ。これはフリーメイソンじゃん。
あ
これね。
ああ、
本当にこれ。
なるほどね。
そう、白さん、あれ？白さんと勝った。
どっちか、どっちか勝ってたっけ？
か持ってた、持ってたっけ？のかな。
それで話しかけられたりしないんですか？
フリーメイソンもしとけ。かけられへんわ。
どうしようかって言われ
る。言われない。
え、なんかあれですよ、池袋のパルコかなんかでお店とか出てたらしいんですけど。
あ。そうそうそう、池袋でな。
でも
あ行こうと思ってたの、忘れてた。
そう忘れてたんですよ。
忘れてた。
僕もちょっと興味あったんで行きたいなと思ったら忘れてました。
なんかビーナスフォードにあんのよ。
あ、ビーナスフォードではすでに買えるんですか。
うん、会員制だけど。
あ、会員制だと。え、それなんで片山さん買えたんでしたっけ。
なんでやったっけな。最初行った時は、なんか見学はできんねん、1000円払って。中は入れ て、で買い物したら何万以上で会員になれるとかあったんやけど忘れて、
ここああその時にここぞとばかりに買って会員になっ て、
そうそう、次からはそのカードで
いくらですか、3万ぐらいだと、
あでもそんなもんかな、
5000円ぐらい
で、2万か3万か4万か
3万か4万、フリーメイソングッズで3万か4万、初見で買うっていう、結構な勇気います
もんね。もう私、でもフリーメイソン大好きやったから、すごいもう盛り上がって。
フリーメイソン大好きだったから、
それのおかげで私が一緒になって。
そうそう、一緒に行っちゃう。
じゃあ今度行くとき、連れてってください
よ。え、行く、
はい、
うん、いいよ。
めちゃめちゃ楽しい、見るのはめっちゃ楽しい
よね。
じゃあ今度行きましょう。う
ん、何が好きなの、フリーメイソン。団体が好きなの、私別にこのマークが
好きなの、
そう、秘密結社感が好き、でもマークもかっこいいじゃないですか、
そう、マークかっこいい、
そう、あの普通になんかかっこいいじゃないですか、え、ダメです
か、すすってらい
すすってらい、
すごい、わかるなって、普通になんかかっこいいじゃないですか、そうだよねって思って、私もあの店入ってきます、まあまあ、しかも自分が買わなくても、サツヤンがバンバン買ってくれるから、めっちゃ気持ちいい、
買う
し、私も横で大きな顔して見られるし、
あ、そこで買って売ればいいじゃないですか、
いやだって高いもん、その仕入れてる人はもっと安くでアメリカで買い付けてきてるんだろうけど、
どれ、え、でも会員じゃないと買えないじゃないですか、
うん、それをさらに高くしてくるの売れない、
まあちょっとちょっと高くして500円くらい高くして売ればいいんじゃないですか、
500円のため交通費も出
る、お台場まで行かれた、でも、え、欲しい人いるんじゃないですか、
どうや、そ
こまで欲しい人は自分でお台場まで行きや
すい、そうそう、
でも、5000円ぐらいまでの、
絶対商売向いてない、
5000円ぐらいまでのものだったら、だって買えないじゃないですか、行っても初見で、
あ、でもそんなにかん、あの見学はできるし、それで買ったら別に、
見学の中で買えるんですか、
見学は今どうか知らないよ、何年か前はそういうシステムやったんで、
なるほど、うん、分かりました、はい、
どうでもいい情報を長々と喋って、
島田さんはでもそういうなんかつけたりしないんですか、割とシンプルですけど、
いや、うん、なんかチャラチャラするのは重いじゃないですか、で、なんだろう、若者だったらつけますけど、今別に実用的なものしかつけないですよね、
若い頃はつけてました、
いやでもそんなにつけてないです、あの、二酸化的なものみたいな、なんかもらったものをだから、まあ、つける感じ、
そこの人はあんまり、
あんまりつけててかっこいい人って見たことないです、
なんかいやらしい感じなんですか、
そうそうそう、
周りでも、
つけてる人、
いや、なんとなくふとね、そういう秘密結社感いいなって思ったときにさ、それをどこで発散するのかなって、
あそうですよね、どこで発散
するの、部屋に飾る、
そうそうそう、僕もそれあるんですよ、どこで発散するのかなっていう、だから常々僕は言ってるじゃないですか、ね、洋服を何のために買うんですかって方は言ったりしてるじゃないですか、あの、ね、見せるところがなくなるじゃないですか、そんなに、まあ、なんか外に出る機会とかが他人と会う機会とかっていうか、でも見せたところでってもあるけど、まあでも女性の場合って打ち合わせだったりそういう飲み会とかもちょいちょいあるから、
見せるよと思って来てるわけじゃないし、
ね、なんか例えばさ、鉄道好きな人がさ、鉄道グッズを集めてさ見せるのかって、それはもう、まあ、見せたいかもしれないけど全部見せてるかとか、
まあそうですね、うん、
なんかファッションって、ファッション自体がさ、まあ、私全然自分があんまり買わない人だから分かるんですよ、その引退気持ちは、でもなんか最近思ったのは、ファッションやる人って別にそんなモテるからとか、見せ自分も素敵になんか見せるっていうより、ファッションはファッションでオタク的な世界っていうか、もう服見るのが楽しいし、好きな服は欲しいとか、そのなんかファッションというなんだ、ファッションという文脈の中を楽しんでるというか、だから出かける用があるから買うっていうのは実用品だけど、もうちょっと突き詰めて、ファッションが好きな人はもうちょっとオタク化するっていうか、いい服を見ちゃったら欲しくなるとか、
そうそうそう、いや僕もねすごい分かるんですよ、結構僕も割と お金かけてるんです
よ。ボーダーばっかりなのに。
なんか時計とかも結構集めてるんですよ。
うん、集めて都会引っ張り人に見せてるんですか。
いや見せてないです。
ほらほら、
そういうこと持ってるんです、うん、だから結構そのまあ、G-SHOCK とかをすごい集めてて、うん、僕はまあ多分、まあ、40、50万とかになると思うんですよね。時計あの合計使ってる
北海道に20何
回行けるの
40、50万でも30万ぐらいになったらなってるんじゃないかな、わかんない。そうロレックス買えばいい話ですよね。ロレックスとかってオーバーホールとかするじゃないですか。しなきゃいけないじゃないですか、オーバーホールっていう。
定期的
に。そうそう、5年に1度とか。
それがまた高いやん。
そう、高いんです、5万とかするから。だから、あんまり持てないというか、持とうとは思わないんですけど。学生時代はすごいそういうファッションとかはすごく好きだったんですけどね。社会人になってから、まあ、誰に見せるわけでもないな。しかもイラストレーターだし。
なんか楽しいやん、お金自分で稼いで使えるって。なんか学生の頃こそも。
まあそうですよね。いや、だから買ってますけど。
じゃあ沼津さんが今一番お金をどうやら使ってるのは旅？
ああ、もう圧倒的にそうですね。旅と食事と。
いやでも食事それこそ栄養取れればいいとかさ、旅は一回行ったところならいいっていうような話と似てるよね。
そうそうそう。
あ、そっか、そうです。
さすがに。また北海道行くのみたいな。もう行ったでしょみたいな。
なんだろう。まあでも物に経験はないじゃないですか。旅に経験はあるじゃないですか。なんか生きてきた奇跡みたいな。
でも服にもあるぞ。
あ、はい、
そういう物語というか。
そうそう、物語。いやでもなんかこう無駄にしちゃってタンスを肥やしちゃったなっていうのも多々ある経験として、ね、あ結局これ一回袖通してあの試着の時、まあ、買ってはいいけど結局なんか大切にしすぎて全然もうなんか季節逃したなとか、早い時期なくなっちゃったなみたいな。
めちゃくちゃ出てくる。
いやでもあの勝山さんとゼリービーズさんが交換日記をずっと書いてるじゃないですか。あれを見るとね、なんかすごいそのおしゃれとかファッションが好きな人の好きさがすごい伝わってくるなって思うのは、そうやって肥やしにしちゃったとか、また同じようなのを買ってしまったとか、もう買わないって決めたって、毎度もう買わないって口のね下の根も乾かないうちにまた買ってるみたいな、なんか見るんだけど、もう春になったら今年の春に何を買うかみたいなことをもう考えてる時からもう喜びが始まってるのよ。なんかそのこれを買ったからなんかもう所有するために買ってるっていうよりは、もうそのファッションっていうものにもういろんな喜びとかが含まれちゃってるから、なんか多分旅行とかもそうだけど、旅行も行く人だからさ、なんかファッションもただの買い物とか着るためにとかじゃない、その自分の知ってるあのブランドのこうとか今年のこういう感じとかっていうものがもうずっと蓄積の中で、もう考えたらワクワクしちゃう、なんかがあるんだなっていうのはね、なんか私こんなこと考えて服買ったことないっていうことをずっと喋ってて、なんかこうなんかね、なんか面白い。いつも私あの後ろ下の話がすごい、自分が思いもしないこと考えてるから。
あ、そう。めっちゃ話取れて
る。そうそう、取れてんだけど、でもなんかそのあ、洋服買うのにこんなにいろいろなんだかんだしてたら、そりゃ楽しいなっていうか。
ああ、そう。
うん、
あ、そういうふうに言ってもらえると
。そういうこと考えてるんだって思うので、面白いよね。
いいじゃないですか。いいと思います。
ぜひ後ろのダラダラした話を読んでみてください。なんか面白い。
分かりました。
沼田さんこそさ、違うとこ行けばいいやん。私いつも何でもないとこばっか行くかなと思って。
はい。
はい。
それこそ同じ店に繰り返して行ったりとかもするんですか、そのサッ
サッ。そう、お会いして。
で、
いやでも違うとこも行ったりします。うん、違うとこも行って、だ一回のたびに一個は違うものを入れようと思って。同じものをあれしたらあれがないから。
あれ。他のとこ行きたいっていう欲はないの？
他のところに、
どうせ行くなら、なんか近く
に。いや、僕でも、今年は結構行ってますよ。そうは言っても。青森、秋田、岩手、徳島。
ほら、それでしょ、なんか、手伝いで、
そう、手伝いで。
半分仕事みたいな。
そう、半分仕事って言って。
なんか、受動的じゃん。自分からこう。受動的だけど、うん、自分からここ行きたいと思って行ってるわけじゃないやん。
そうですね。うん、
なんか逆に何度も何度もそうやって北海道に行っていく醍醐味っていうか、もうなんか馴染みの宿があったりとか、
いやないです、
行けばいい。じゃない。
はい。
そのリピーターとして行く魅力は何ですかね。
リピーターで、もうちょっと恥ずかしいんですけど、やっぱり空気感っていうか、
まあ、今までいろいろ行った中でどうもそこが一番肌に合う感じ。そうそうそう、
いや行ってますよ。いろいろ。全国、九州も行ってるし。沖縄も行ってるし、何度も行ってます。九州も沖縄も、山陰も、
北海道もさ、はい、札幌だけでしょ。
そう、まあだから、そうですね。札幌だけ。
もう札幌の友達に聞かせてあげたいこの札幌は。
札幌がいいんですか。もうさ、本当にマジで札幌に永住したいなと思ってるんですけ
ど。なんか札幌とか安くないマンション。
あ、うん、そうそう、安いっていうか、いいところは安くないですけど、うん、ちょっとあれすれば、いけるって思いますけど、まあね、妻も娘もいますからね、
まあ、いつ捨てられるかわからないけど、
いやいや、何言ってんの、まあいいや、もしあんましたくないな、そうですね。というわけで、
はい、宝
塚の魅力を語ってもらいました。ありがとうございました。さようなら。
リハビリヒルズ。